始まりましたファブトークです。今回のゲストはオートマタ作家の原田さんに来ていただきました。来ていただいたのでいいのかな
はい
実は今回初めてのファブトークなんですけど、山口って言っていいんですかね。
山口ですね、はい、
はい、山口に来てお邪魔しています。このスペースがすごいおしゃれでびっくりしてます。
そうですね、ここはもともと農業用の倉庫だったんですけど、うん、それを何年前かな、結構前に改装して、一時期はギャラリー兼カフェをやってたこともあったんですけど、はい、今はちょっと制作の方が忙しくなったので、もう完全に何て言うんですか、工房というか、
まあ、工場というか、
はい、
なんか先ほど中身をこう見せていただいたんですけど、すごいいろんな機材が揃っていて。
そうですね、もう本当機械、新しい機械とか素材とかすごい試すのが大好きなので、う
ん、なるほど
わあこの機械便利そうだなとか言って、結構
あの
気になったらそれ リサーチして、で、うん、ちょっと買ってみる、でやってるうちにどんどん道具が増えてしまって、ちょっともうギャラリーとしてオープンするのがここ難しいなってなってしまったんです。
なんかそうか最初にオートマタって何って多分思う人も結構いるのかなって思って。
ですね、うん、オートマタって簡単に言うとからくり人形、大体、まあ、僕が作るものは手のひらに乗るぐらいのサイズのものが多いんですけど、うん、木の箱の上に人形があります、
うん、
で木の箱の横にハンドルがあって、うん、そのハンドルを回すとその人形が動くよっていうのが僕が作るオートマタの、まあ、メインですね、はい。
なんか僕がイメージするとくるみ割り人形みたいなのを思い浮かべるんですけど、
はいはいはい、
ああいうのもオートマタの一つって考えていいんですかね。
ですね、くるみ割り人形はもうくるみ割り人形というジャンル、
あそこでジャンルが確立されてる。
そう、くるみ割り人形界というものがちゃんと、はい、あります。くるみ割り業界というのが あるので、
じゃあ結構別枠なんですね。
別枠ですね。オートマタはオートマタですね、はい、でよくパペットマリオネットとかと一緒ですよねっていう人もいるんですけど、はいはいはいはい、マリオネットはマリオネット、はい、からくりマリオネット、からくり人形、くるみ割り人形、別々の人形です。
なるほど、
はい、
その中で、からくりに位置するのがオートマタっていう
ですね。はいはいはい、
面白いですね。
人形だったら何でも同じかと思うとそうでもない、は
い、いや動きがすごい僕コミカルで好きなんですけど。
そうですね、はい、面白いですよね。大体まあ、僕もそうなんですけど、ほとんど、まあ、からくり人形作ってる人イギリスに多いんですけど、皆さんなんかユーモラスな作品作られてる方が多いです、
うん、あ、イギリスなんですね。なんか、
はい、
僕最初ちょっと日本が歴史が古いのかなとか思ってたりしたんですけど、
はい、そう、からくり人形の歴史っていうのは長いんですけど、僕たちが作っているそのからくり人形、僕たちが作っているまあオートマタと言われるからくり人形と伝統的なからくり人形というのが歴史的につながっているかというと、実はそんなことなくて、
なるほど、
はい、僕たちが作っているオートマタと言われるからくり人形は、1970年代の後半にイギリスで誕生したというふうに考えられている。
起源はイギリスなんですね。
起源イギリスなんですよ。
はい、そうなんだ。全然。
なんか日本のそのなんていうんですかね、江戸からくりの流れと僕が作っているものの、からくり人形は歴史的には全くつながりがない。
あ、はい、なん
か、
なるほど、
うん。日本のからくり人形の歴史を踏まえてはいないという感じなんです。
そうなんですね。
はい、
なんでまたそのイギリス発祥のオートマタっていうのに興味を持ったというか。
そう、実は、ですね、日本にそのオートマタの第一人者の方がいらっしゃいまして、あ、はい、西田明夫さんという。
あ、西田明夫さん、はい、
もともとは僕はその西田明夫さん の, 動くおもちゃオートマタという本を友達に勧められて、それを読んだのがきっかけで作り始めたんですね、はい、
そうなんですね。あ、実は僕もそれ買って持ってて
名著です。
あれめちゃくちゃ面白い。
面白いですよね。
ぜひなんか皆さんも読んでほしいなって思います。
はい、あれ、うんうん、
なんかそのからくりをただ紹介してるだけじゃなくって、作り方みたいのも一緒に載ってますよね。そうそうそうそう、
作り方がかなり詳しい上に図面も載ってるんですよね、うんうん、
なんか そう、楽しむだけじゃなくて自分で作っても見れるっていう。
そうそうそうそう。で作ってみたんですよ。
はい。
で作ってみて、まだ当時は西田さんがご存命だったので、
うんうん、
西田さんに作ったものを見てもらおうと思って、
うん、
作ったものを持って西田さんに見てもらったんですね。
あ、すごいですね。あ、じゃあ、
はい、
なんかこう急にトントントンと。
ですね、西田さんが田舎の日曜日という、まあ、ホテル、まあ、ペンションを経営されていて、
はい、
そこに行ったら西田さん経営しているその、まあ、ホテルに行ったら西田さんに会えるんじゃないかと思って、
なるほどなるほど。
それで予約して備考欄に西田さんにお会いしたいんですがって書いて
備考欄、
そしたらその日いますよということ
だ
ったので、そこに泊まりに行って、ほんで、あ、西田さんだって緊張しながら、
うんうん、
本を見て作ったんですって言って作ったものを見て、
はい、
てもらったんですね。そしたら、あ、丁寧に作ってあるねっていう、
うんうん、
感じになって、ほんで今度は自分で考えたものを作ってきますって言って、ほんで、
はい、
2作目に自分で作って、
あ、オリジナル作品、
そうそうそうそう、はい、を見てもらって、で、まあ、それからなんか新しく何か作るたびに西田さんに見てもらうみたいな。当時もう広島に住んでたんですけど、西田さんが岡山と神戸の玩具博物館の館長を兼務されていたので、神戸の方に最初は岡山に行って、次からは神戸に何度か広島から新幹線とか車で通って、はい、作品見てもらってます。
すごいですね。その当時は仕事をしながら
ですね、はい、印刷会社で、まあ、技術的な、まあ、オペレーターみたいなことを知ったんですけど、はいはい、
それで 家に帰ったらこうオートマタを作ってみたいな感じで、
そうそうそうそうそう、
で店に行って、あ、すごいですね。
そうなんです。なんか、まあ、本当遊びで作り始めたオートマタだったんですけど、すっごいハマってしまって、
へえ、はい、じゃあちっちゃい頃からそういうのをやっていたっていうよりも、その大人になってからやろうみたいな感じ
に。もうオートマタに関しては完全にそうですね。
ああ、
ちっちゃい頃から何かそのものを作るとかはすごく好きで、はい、まあ、あと絵を描いたりとか、
ああ、
うん、あと、まあ、なんていうんですかね、その小学校の頃はガンダムのプラモデルが流行ったりとか、
はいはい、
とかミニ四駆があったりとか、
うん、
はい、ね、うんうん、ああいうのはタミヤの工作キットとか、
はい、
うん、そういうのはすごく好きでした。うん、
あ、じゃあ結構その何でしょう、なんかオートマタって結構木のおもちゃの感じがありますけど、
はい、
そういうプラモデルとかそういうタイプのものが結構好きだったんですね。
ですね、レゴみたいなものとか。
ああ、うん、なるほどなるほど。
何かしら形を作ったり絵を描いたりとかするのがすごく好きだった。うん、
いいですね。
カラクリ人形っていうのは全然知らなかったですからね、なんかその西田さんの方を見るまで、うんうんうん、
あれはすごい惹かれるものがありますもんね。
はい、
もうそこから、まあ、その時点ではなんか趣味的にやられてた、まあ、趣味ですけどかなり力を入れた趣味という形でやってたところから、
はい、
なんかどの辺で変化が出てきたんですか？
そうですね、まあ、その西田さんみたいになりたいなというか、これ作るのが仕事になったらいいなというのは、まあ、作ってる途中、まあ、だんだんそういう思いが強くなってはきたんですよ。
はい、
ただカラクリ人形を売って暮らすというのはやっぱ同時にあんまり現実的ではないなという、
うん、
なんか、
うん、
これ1個作るのにむちゃくちゃ時間かかるし、
そうですね、うん、それで生計を立てようと思うと、う
ん、これで暮らしていくというのはあんま現実的ではないけど、うん、どうしようかなとか思って、やめたいけどやめれるはずないなとか思って、うん、それでその時に思ったのは、まあ、趣味で作り続けていつか作品を発表してこれ売れるっていう手応えが感じられた時にやめよう、
あ、なるほどなるほど、
ほうほうって思ってたんです、
はい、
だったんですけど、妻がいやそこまで好きならやめたらやめたら、まあ、やめたらというかそこの道で頑張ってみたらっていうふうに。
すごいですね、奥さん、はい、こう人押しを
人押しをしてくれてで、やめていいんって言って、
うん、
やめていいんだって、本当にやめるよって
言ってやめていいんだ
本当にやめるよって言って、
はい、い
や、とはいえ本当にやめてもいいんだろうかとか思っていろんな人に相談したんですよ。
はい、はい、なかなか決断ですよね。それは
そう、これでやっていこうと思うんですけど、どう思いますとか、
うんうん、
これでやっていこうと思うんだけどどうかねとか、友達とか、まあ、先輩とかの人に聞いて、
はい、
でやっぱみんな意見分かれるんですよね。やめた方がいい、やめない方がいい、
はい、
分からない、
そうそうそう、
あ、結局もう自分で決めるしかないなっていうんで、うん、よしやめようと、うん、
へえ、それで じゃあ、まあ、そこの道に進もうと決意して、
はい、
最初はどうされたんですか？
ですね、その西田明夫さんに、はい、イギリスの作家のことを教えてもらったんですね。イギリスにが、まあ、そのオートマタと言われるものの発祥で、うん、でいろんな作家の人がいるよというのを聞いて、はい、でまあ、僕もネットでリサーチして、でその中で特にマット・スミスさんという方の作品がとっても気に入ったので、うんうんうん、マットさんの工房でしばらくその弟子というか、まあ、働かせてもらえないかなとか思って、あ、
すごい、
はい、それでマットさんにメールをしたんです。お金はいらないので、マットさんの工房でしばらく働かせてもらえませんかって言って、
お、
うん、でそしたら返事が来て、自分の工房は狭いので誰かと一緒に働くというのは現実的ではありませんって、
うんうん、
であとオートマタ作るのは楽しいけど生活するのは難しいので、趣味のまま続けた方がいいんじゃないのかなっていうのと、それともう一つ、まあ、遊びに来るんだったらいつでも遊びに来てもいいよっていう、
はい、なるほどなるほど、
で3つこう書いてあったので、まあ、都合のいいように読み替えて、
はい、
うん、よし遊びに行こうって
まずは遊びに行こう
で1回だけ遊びに行ったってそんなに僕が得るものはないなとか思ったので、
はいはい、
同じ町に住んで何回も遊びに行こう、
で、すごい発想ですよ。で
同じ町に住むには、はい、留学すればいいやと、
はい、
うん、留学すれば英語の勉強にもなるし、
うん、
その美大に留学すればその美術の勉強もできるし、うん、でマットさんにも会えてそのオートマタの勉強もできるから、すごい
なるほど
メリット大きいなと思って、でそこのマットさんが住んでる町にある美大を受験して、で合格して、そのマットさんの町が住んでる町に住めるようになったんです。
ってことは美大、大学に行って美大に行きながらその町でマットさんの工房で修行もしながらっていう、
はい、そう
すごいすごい一気に変わりますね。
人生が一気に変わる。そうなんですよ。ターニングポイント、まさに。
へえ。それって現地ででも、その、工房にいてお金をもらっていたわけではなかったっていうことなんですか？
そう。で、合格しましたとかいうのは別にマットさんに報告してたわけじゃないんですよ。
はい。
まずイギリスに行って、で、英語もまあ、ろくに喋れなかったので、うんうん、言いたいことが言えず自分の思いが伝えられず、はい、マットさんに相手にされないっていうのはちょっと辛いなとか思って、うん、英語が話せるようになってからマットさんに会いに行こうと思ったんですよ。
ああ、じゃあまずは美大に行ってそれしばらく経ってからっていう、はい、
そう、しばらく経って英語が話、はい、が上手くなってからマットさんに会いに行こうとか思ったんですけど、
はい、
大学院だったんですけど、向こうの大学院って1年間なんですよ、うん、
はいはいはい、
で1ヶ月ぐらい経った時に、まあ、1、2ヶ月ぐらいすれば、ちょっとは喋れるようになるかなとか思ったんですけど、1ヶ月経った時に全く英語力が伸びなかったので、こんな調子だったら、こんな調子だったら1年間一気に、もう一瞬で終わってしまうなとか思って、はい、会えないまま1年経ったりするのも最悪じゃないですか。
本末
です。これはもうこの時点で会いに行くしかないとか思って、で、1ヶ月ぐらい経った時に、はい、メールしてで、今実は同じ町に住んでいます。うん、今から会いに行ってもいいですか、ね、
なるほど。あ、じゃあ美大に行き始めた頃はまだマットさんはそれを知らずに、
知らずに
1ヶ月経って、
はい、
実は同じ場所に住んでますと、
はい、そう
マットさんもびっくりされて
る。そう、びっくりした。それで、ね、あ、今同じ町におるんじゃって言うんで、じゃあ、
はい、
うちに来たらって言ってくれて、でものすごい緊張して会いに行ったんですよ。
それ
で、
はいはい、
イギリスには、あ、この町には昨日着いたのかみたいな話。
いや、そうです、そう思います。
いや、実は1ヶ月前に行って、みたいな、
それはすごいですね。それで無事に受け入れられてっていう話なんですか？
まあ、で、そう、まあ、まあ、前にメールでその受け入れることはできないって書いたけれども、まあ、環境変わって大変だろうから、はい、週に1回だったら来てもいいよって言ってくれたんですよ。
なるほど、うん、優しい。
そう、それで初めてそのマットさんの工房を利用させてもらった時に、
はい、
おとなしいから、おとなしくて自分の作業の邪魔に全然ならないから、
はい、
来れるときは毎日来てもいいよって言ってくれたんですよ。
おお、徐々にこう、枠が取れていってるんですね。
そうっていうのが、はい、英語喋れないからおとなしいんですよ、むちゃくちゃ。
根がおとなしいっていうよりは、
もう元々はものすごく喋るんですけど、はい、当時英語喋れなかったっていうか、もうジェスチャーしかできない。
はい、確かに。
おとなしい。あの数はまるで空気のようだ。
あ、それで晴れて工房入りが、あ、じゃあ逆に当時英語ができなかったことがプラスに働いて。
そう、そうなんです。
なるほど、なるほど。
だからもう本当最初はもうおとなしい礼儀正しいっていう感じだったんですけど、はい、もう帰る前になったらまあ少しは喋れるようになって、うん、はいはい、あのマットさんにちょっとあの突っ込んだりとかもできるようになったんですけど、あのマットさんがあの来た頃はすごくおとなしかったのに、はい、あのそんななんかあのそんなあの舐めた感じになって日本に戻って大丈夫かって言ったらむしろ心配されると、
変わりすぎてしまった。へえ、いやでもすごいですね。その英語に苦手意識はあったんですか？
いや、というか今でも英語に関する苦手意識はものすごくあって、うん、
もうそれでもう行ってみようとなるっていうのがすごいですね、はい、決断力というか、
うん、まだなんかあの行った時ってもう、まあ、10年ちょっと前、11年ぐらい前になるのかな、はい、でまだ今ほどあの Facebook とか使ってなかったんですよ、みんな、
はい、
まだなんか MySpace とかそういうのが
あったぐらい。ああ、なるほど、なるほど、ありましたね、はい、
で MySpace すらなんかその時はそんなにあの使ってる人とも少ないというような感じで、うん、だからそのオートマタ作家のそのなんていうんですかね、その最先端というか最前線みたいなのがどういうものかすごく知りたかったんですけど、それを知るには現地に行くしかなかったんですよね。
それはでもその好奇心でこうちゃんと行動まで結びつくっていうのがすごいなっていう、うん、
みんなそうやってなんか今だったらそのインスタとかで今こういうの作ってますかってピッて簡単に上げてくれるじゃないですか。
リアルタイムでパッて入ってきますもんね、
う
ん
う
ん、
だけどホームページってなかなか更新されるもんではないので、でこの人ってもう最終の更新日がもうだいぶ前だけど今は何をやってるんだろうとか、うん、あのすごく気になってたんですよ。で本当あの意の中の蛙で終わりたくないというのがあって、うん、まあ、だから本当、うん、あの野球選手が大リーグを目指すみたいな、
うん、それじゃあそういう気持ちで行ってみて、はい、1年間丸1年過ごされて、はいはい、やっぱり得るものは大きかったですか？
得るものは大きかったですね、うん、非常に大きかったですね。あれイギリス行くと行かないとじゃあもう全然違ってただろうなと思います。あ、はい、
やっぱりじゃあ人生のターニングポイントになったんですね。
なりましたね、うん、一番大きかったのはその最初は本当もうマットさんに対する憧れがすごく大きかったので、はい、あのマットさんみたいになりたいなと思って行ったんですけど、
はいはい
はい、あの途中でマットさんみたいになってしまったらマットさんと真似で終わってしまうなっていうのがあって、はい、ああ僕は作家になりたいんだからそのマットさんみたいになるんじゃなくて、うん、マットさんとは違うその自分なりの方向を探さないといけないんだなって気づかされたっていうのがすごく大きかったです。
最初はまずはこう一流の人の真似から始まっていって、はい、そこからどう自分のオリジナリティを出していくかみたいな。
で、俺そでその真似ていくっていうところにあんまり時間を割かない方がいいっていうのに気づかされたというか、うん、あ、うん、
なるほど。
そう、うまく真似れるようになるためにすごく努力をしたらまた今度その真似からこうのなんていうんですか、あの真似から自由になるのにまた時間同じぐらい時間がかかると思うんですよ。それが染み付いてしまうと、
それがもう慣れて自分の一部になってしまうから、また自分のオリジナルを作っていくためのこう過程みたいのが必要になってくるんですね、はいはい、そう、へえ、その自分で自立できてオリジナリティが出せてきたって思ったのってどれぐらいからなんですか？
どうなんですかね、あの、まあ、最初からあのなんていうんですかね、あの最初からそのオリジナリティが出せたというよりかは、うん、なんかあの普通に作ってるものってやっぱ他の人とは違うものができるじゃないですか。普通に完全に真似して作らなければ、
あ
の他の人とは違うものができてるんですよ、
はい、
だけどそれになかなか自信が持てないんですよね。なんかやっぱ他の人の方が人のやつの方がすごく思えて、
はいはい、
うん、で自分が作ったものにあのマットさんとかも褒めてくれてたんですよ。最初作ったものを見せた時に褒めてくれてたんですけど、はい、それはでもマットさんのものに比べるともう全然いけてないなとか思って自信が持てなかったんですけど、ああ僕はこのままでいいんだなってあの思えるように、 まあ、自分の作品が自分でまあ好きになれるというか、はい、自信が持てるようになったというのが、やっぱりイギリスにから戻ってからですね。
戻って自分で、うん、戻った後は自分でなんか工房を持たれたりとかしたんですか？
そうですね、今住んでるこの場所なんですけど、もともと祖父母の、住まいで、
はい、
で今作ってる工房っていうのは、祖父母が趣味で陶芸をやってたんですけど、その時 の、うん、アトリエというか、はい、でちょうど僕が帰国するタイミングで、祖父母とも病院にいて、ここがもう空き家になっていたので、うんうん、それでそのまま住まわせてもらって、はい、
でそのスペースを徐々にこう自分のオリジナルスペースに変えていったっていうことですか？ですね、はいはいはい。こうオートマタを作る制作過程みたいなのって、はい、なんか原田さんオリジナルの過程があるんですか？
うん、僕のオリジナルかどうか分からないんですけど、まず、うん、まあ、最初に何を作ろうかなって、まあ、考えるというか、はい、まあ、考えるというか大体ひらめくことが多いんですけど、あってなんかこう、
あ、ひらめいて、うん、それをまずはこうノートとかに書いたりとかするん
ですか？はい、ノートは大体常に手の届くところにあるような感じですね。
アイデア帳みたいな形で、はいは
い、でそれをあ、これは面白いものができそうかもとか思ったりとかしたら、まずはこう妻にちょっとこういうの考えたんだけどみたいな、
うんうんうん、
で聞いてもらって、あ、それいいじゃんとかなったら、お、よし、じゃあ作ろうってなって、で最初はそのなんていうんですかね、手元にあるような材料で端材とかで適当にこう作って、まず動くかどうかっていう、
はいはい、
確認して、ほんで、あ、これ動きそうだなって思ったら、よし、じゃあ作品に仕上げようってなって、でそうなるともっとちゃんとした材料を使って作っていくという、
まずはちょっと簡単なバージョンで一回こう試作品みたいなのを作ってみてっていうのを確認するんですね。
そう、人形とかも作り込まず、もう頭だったらもう丸い玉とか、
あ、なるほど
腕だったら四角い棒みたいな感じでこう作ってみて、
なんか設計図みたいのを書いたりするんですか？
設計図はもうもうむちゃくちゃラフですね。特に一番最初のアイデアの段階とかでは、もう人形しか書いてないです。人形がこんな動きするみたいな。で、下の仕組みのことはただ箱しか書かなくて。ほんで、うん、試作をする段階でも、まあ適当に作ってみて、で、動くって分かってからちゃんとした図面。
あ、図面化していくっていう。
図面化していくという感じですね。だから、うん。作る前というよりからは、ある程度試作、まあ、プロトタイプができてから、それをもうちょっときれいに製図していくという感じですよね。それを測っていく、
はい、うん、オートマタの作品ってすごいちょっとなんかくすって笑う感じの、
はいはいはい、
なんかシュールな笑いみたいのが組み込まれてると思うんですけど、あれどっから思いつくのかなっていうのが結構気になって。
そうですね、僕の場合は、音楽と、本を読むのが、
あ、本ですか、
はい、割と好きだったので、まあ、本というか、まあ、そうですね、うん、言葉、うん、でなんか面白い言葉に出会う、なんか素敵な音楽に出会う、そうするとそれをオートマタにするとどうなるだろうっていうふうに考えて、なんていうんですかね、アイデアが生まれるっていうことが多いかなと思います。
それってなんか例とかありますか？こう言葉ってことわざみたいな感じ
ですか？あ、そうですね、例えばそのへそで茶を沸かす、
あ、はいはい、
って言葉あるじゃないですか、
はい、ありますね。
へそで茶を沸かす、変わった言葉だな変わった言い回しだな、もうそれをからくり人形にするとしたらって、なんかサラサラって書いてあるから、はい、あ、これはいいものができるかもしれないとか、
うん、見ました。なんかまさしくこうへその上でお茶がポンポンってなんか跳ねてる感じのオートマタですよね。
はい、あと大根役者っていうじゃないですか。
大根役者、はい、言いますね、はい、
下手な役者のこと、はい、あれはフランスでは株役者っていうらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
で英語ではハム役者、ハムアクター、
うんうんうん、
ああそれは面白いなと、
はい、
それで株とハムとあと大根が一緒に踊ってるところ一緒に演技してお芝居してるところを作る。
それは深いですね。なんか深いのか深いのかあ、 そんな違いがあるんですね。
はい、なんか全然知らなかった。そういうなんかあの面白い言葉にやった時に、おって思って、うん、あのそれをだからからくりに翻訳する。
ですね。なんか一回パッと見ても、その3つが踊ってるだけでもちょっと何も知らなくても面白いですし、うん、それをこう説明を見てみたら、二度面白いみたいな。
そうですね。うんうん、そうなんですよ。だからあの子供とか、
うん
はあのただ動いてるだけで面白いなと思ってくれたらそれはそれでいいと思うんですよね。で大人はそうやって説明を読んであなるほどそれでこう作ったのかっていう、まあ、そういう、まあ、あのレイヤーというか、
はい、
あってもいいのかなと思います、うん、
なんかそういうオリジナルの作品をだんだん作ってきて、
はい、
最初の方にその生計立てるの難しいんじゃないかみたいな話を、
はいはいはい、
で一人前になってから独立しようって思ったけどやっぱり先にってなって、
はい、
実際にうまく生計が立てれるようになってきたのってどれぐらいからとか
ありますか？いや今もちゃんと生計立ってない気がするんですけど今もその日暮らしですよ。
継続中なん
ですね。もうなんとかあのなんとかサバイブしてるって感じですけどね。
そうなんですね、
はい、
いやこれだけすごいなんか本当何かしらの手段でこの中の施設を後でアップしたいなって思うんですけど、
はい、
いやこれだけすごい揃ってるんで、
うん、あの武士は食わねえと高楊枝、あの
常に、
はい、あの
精進して、
はい、あのそうです、あの貧乏でも貧乏臭く見えないようにっていう感じですね。
ですね、はい、すごいなんか魅力的な施設で、なんか魅力的なものを作られていて。
いやでもなかなかいい、ね、あのそう儲けのからくりは難しいものです、
はあはい、また別ですもん ね、
別ですね。
それはまた、
はい
はあ、なるほど。でもやっぱりその始めてみてよかったっていうのは思いますか？
ああそうですね、始めてみてよかったですね。あの、うん、本当マットさんみたいに誰にでもおすすめできるものではないんですけど、
はい、
あの僕の場合は本当たまたまうまくいったなという気はします。たまに本当相談を受けることがあるんです。あの自分もからくり人形で作ってやってみたいんですけどどうしたらいいですかみたいな。もうでもなかなか本当あのなかなかよしじゃあ頑張ってみてってちょっと言いにくいですね。そんな無責任なこと言えないな。
人生がかかってきます、
ね、そう人生がかかってますからね。うん、
いや
趣味ならおすすめしたいですけどね。
その何かと何か本業は持ちつつこうやってたりとか、
はい、
それに全力投下するとやっぱりまあ人によっては家庭があったりとか、
そうそうそうそう、そうなんですよ、はい、うん、本当なんかご家族とかいて、うん、あのよし僕もなんか楽しそうなんであのこれで頑張ってみたいと思うんですみたいな相談を受けたりとかすると、うんうん、ああちょっと落ち着いて落ち着いて、
まずは一回頭を冷やして、
そうい
やそうですよね、うん、やっぱりそういうのはなんか原田さんの場合も奥さんのこう応援がありつつやってきたっていうのがありますもんね。
うん、あのその西田さんも言ってくれたのが、はい、あのなかなかやっぱその奥さんとか親の反対で、うん、あの断念する人が多い。で僕の場合はそのあの奥さんがあの後押ししてくれるんだったら、はい、もうそれだけですごいあのチャンスなんだから、あの
そうですね、
うん、思い切っていいんじゃないのかっていうふうになんかアドバイスしてくれて、それも大きい、まあ、あの後押しになりました、うん、
そのなんか支えてくれる仲間とかってその奥さんとか、
はい、
その西田さんとかマットさんとかもいるんですけど、はいはいはい、その他にもいろんな方とかいらっしゃるんですか？
そうですね、あの特にその妻の両親とかはすごく応援してくれてますし、
はい、
うん、あとはなんかまああのそうですね、作り始めた頃とかあの広島に住んでたんですけど、
はい、
あの広島にあの住んでた時の友達とかは本当に未だにずっと応援してくれてます。
あ、
はい、
でやっぱり基本的に制作活動自体は一人でやっていくことが多いんですか？
まあ一人というか、まあ、今はあの、まあ、基本二人ですね、その妻と、
あ
の
奥さんも一緒
に、はいはい、あの作品の色塗りはあのに関してはもう全部妻がやってくれてますし、
そうなんですね、
はい、色は全部妻ですね。で、あとまあ何を作ろうかという時のアイデア聞いてもらったりとか、
うんうん、
とかあの作っていてなんかうまくいかない、ここがどうしてもうまくいかないとかいう時に、
はい、
割とあの冷静な客観的なアドバイスをくれたりとかして、それで解決するということが多いですね。
確かに一人でこううんって悩んでてもなかなかわからない時もあります
よね。そうなんですよ、うん、一人であの悩んでるとどんどんどんどん狭い 方向に、見当違いの方向にこう迷い込んでしまうことがあるんですけど、そういう時にあのちょっと、もしもしってね、もしもしって、
ちなみになんか誰か他にも仲間を増やしたいとかそういうのってあったりしますか？
あ、そうですね、仲間を増やしたいっていう、仲間を増やしたいって、まあ、実際にの例えばその電子工作とかにも興味があるんですけど、僕の得意分野ではないですね。で、もうもう僕よりもはるかに詳しい人とかがいるので、やっぱりまあ持ちは持ちやで、そういうなんかそれぞれこう、なんていうんですかね、お互いの特技を持ち寄っていいものが作れる場合というのがあれば、なんていうんですか、いろんな人に協力を仰ぎたいなとは思っています。
すごいなんか柔軟な、なんか僕のイメージでは結構クリエイターの方って、
はい、
結構もう自分の領域に集中する代わりに、なんか例えば木工屋さんだったらちょっとデジタルのことを嫌ってたりとか、はい、そういうイメージを勝手にちょっと持ってた部分なんですけど、はいはいはい、あんまりそういうタイプではなさ
す。そう、僕自身はそうではないんですけど、はいはい、割と僕よりも普通になんか僕にからくり人形を期待してる人の方が割とちょっと、はい、あ、残念だってなんか思われることの方が多い気がしますね。はい、僕はとっても柔軟なんですよ。本当、3D プリンターとかって、3D プリンターとかそういうデジタル工作機器と言われるものだって必要に応じてなんかの適材適所で使っていければいいなと思うんですけど、
はい、
なんか電子工作とかしてると、あら残念だなって
あ、なんかその見てる人側の
期待
像みたいなのが出てるんです
よ。そう、いや僕はなんか手作りでからくり人形を、はい、作る人だと思っていたのに、
はい、
ああ電子工作とかもやってしまうのか
ちょっと違うみたいな、
ちょっと違う、期待と違うっていう、まあ、
なるほど
なんとなく感じるなとは思ってたんですけど、
はい、
最近Facebook で、はい、まあ、僕のファンであろう、オーストリア の, おじさんから、
はい、
なんでそんな木工の技術がありながら、
はい、
そんな電子工作とかわけのわからないことやってるみたいな、なんか
物言いが、
君は、まあ、木工に集中しなさいみたいな、なんか、
そう。やっぱあるんですね。そういうなんかファンというかコミュニティができ始めると、はい、その人たちの中ではこうあってほしいみたいのが出てきたりとかいうの、
はいはい、昔なんかフォークミュージシャンがエレキに持ち帰った時にすごく悲しい思いがあって、なんかそういうのなんだかちょっと思い出すんですけど、
ああそう、それは確かに、あでもそういうその海外の方から反応があるとかいうのも、はい、やっぱり多いんですか、そういう海外と関わる機会みたいな。そ
うですね、まあ、もちろん基本的には好意的な反応が多くて、電子工作なんかすんなっていうのはごく例外だったんですけど、はい、割と、まあ、YouTube、Facebook、はい、まあ、インスタとかいろいろ SNS、その他、まあ、Twitter とか、はい、ああいうので海外からもリアクションもらうことは多いです。
なんか最近海外に行かれることも結構多いんですか？
そうですね、なんか本当ここ数年なんか海外に招かれて作品を発表するという機会が増えてきて、
つい最近もドバイに行かれた
とか。はいはい、そうですね、ドバイに行きましたし、その前は年末か、昨年の12月は、サンフランシスコ、今度3月はオーストリアに行くことになっています。
あ、すごい、いろんなところでやられるんですね。
はい、そうなんですよ。で、なんか本当国によっていろいろ反応が違ったりとかするので、
はいはい、
割と楽しいなっていう、
それはその場所でイベントをやられるとかそういうことなんですか？
まあ、イベントに参加したりですとか、まあ個展をするとか、
はい、
あとその、まあ、アーティストインレジデンスみたいな形
で招かれるとか、その場で作ったりとか、
はいはい、
なんか見てる中でこう面白そうだなって思ったのが、
はい、
ティンカリングスタジオ。
あ、そうですね、はい、去年 の, そのアメリカですね、
はい
はい、ティンカリングスタジオっていうのはサンフランシスコにあるエクスプロラトリアムっていう大きい科学館の中にあるそのものづくり工房みたいな、
はい、ほうほうほう、
はい、ティンカリングっていうのがいじくり回すっていう意味なんですけど、いろんなものをハックしたりとかして、
はい、
なんかいろんな素材いろんな道具を使って何か面白いものを作ってみようよみたいな、そういうような趣旨 の, スタジオなんですね。
それってデジタル寄りっていうわけでもないんですか？
デジタル寄りではないです。もともと別にデジタル寄りではないんですけど、はい、ただ最近ティンカリングスタジオに限らずその、まあ、ものづくり界隈で、はい、フィジカルコンピューティングっていう割とキーワードになっていて、
はい、
なんていうんですか、その、まあ、物理的なものとコンピューターを組み合わせる。
ああ、なるほどなるほど。ちょっとそのコンピューターの機構を入れることで、その目の前でなんか制御されて動くものができたりとか、
そうモーターをコントロールする。なんか、まあ、例えば、まあ、ゲームのプログラミングだと、はい、その画面の中だけで終わるじゃないですか。はいはい、じゃなくてその実際にあるものモーターを動かすとか、はい、音を鳴らすとか、そういうのをコンピューターからコントロールするっていう、そのフィジカルコンピューティングっていうのがまあ。ちょっとそういうなんていうんですかね、まあ、本当ものづくり界隈での、まあ、キーワードになっていて、ティンカリングスタジオもまあ、そういうことにも力を入れているという、
は
い、
なるほどなるほど。
子ども向けのなんていうんですかね、なんかまあ、スクラッチとかを使った、
はいはい、
スクラッチとかを使って何かを動かすとか、
それですごいなんかからくりのオートマタと相性良さそうに感じるんですけど、
はい、そうなんですよ。でからくり人形とそのなんていうんですかね、そのフィジカルコンピューティングを組み合わせることによって、はい、子どもがその遊びながら、はい、プログラミングのこととか機構のこととか勉強できるものが作れたらいいなっていうふうに、その、うんうん、ティンカリングスタジオの滞在中になんか思うようになって、で今ちょっとそっちの方向も開発中です。
あ、なんか先ほどちょっと作品を見せていただいたんですけども、はい、実際にその普通のオートマタと違ってモジュール化というか一個一個がこう外せたりとか、
そうですね、
組み合わされたりとか、
はいはい、
いうのが新しくできてきてる。
そうなんですよ、はい、まあ、ピタゴラ装置じゃないんですけど、マーブルランっていうものがあって、まあ、要はマーブルランってその、はい、のビー玉がこう循環するような、
なるほど、
う
ん、なるほど、
循環するビー玉がこう循環するようなもの、マーブルランっていう、うん、まあ、おもちゃのジャンルがあるんですね、
はい、
でそれをちょっと僕は今大きいサイズで作っていて、
はい、
でマーブルランの構成要素を、まあ、モジュール化する、
うん、
それいうことに、まあ、積み木を組み替えるようにマーブルランのコースを子どもたちが自由に作る、
あ、
ことができる。
じゃあそのビー玉をこう転がしていくときに自分の好きなルートをこう通っていくような、
そうそうそうそう、
ビー玉ができて、しかもそれが
循環する、
循環して回っていくんですね、
はい、循環して回っていく。でさらにそこにそのフィジカルコンピューティングの要素を入れることによって、うん、その玉が通ったのをセンサーが感知した、
はい、
でそのセンサーが今度コントロールマイコンにそれを指令を送って、
はい、
でモーターが動くことによってからくり人形が動くっていう、
めちゃくちゃ面白いですね、
うん、ふうにしたら、そしたら子どもはまずコースを作って遊ぶことができる、はい、でさらにからくり人形を作ることができて遊ぶ、
はい、
でさらにそれがからくり人形が玉が通るとからくり人形が動くようにそのプログラミングを、うんうん、ブロック言語で作ることができるっていうふうにしたら、なんかいくつもの楽しみ方ができるなと思って、
なんかそういうのがこうパーツ分けですでにあったら、
はい、
なんかワークショップとか1日のレベルでもなんか作品が作れちゃいそうなイメージが、
うん、そうなんですよ。しかも一人だけじゃなくて共同でできるから
楽しそう、
うん、いいのではないか、まあ、本当になんか個人にというよりかはそういう教育機関とか、はい、まあ、ハブスペースとかで使ってもらえると、うんうんうん、いいのかなと思いながら開発を今進めている段階です。
それは最終的にはなんか商品化みたいになったりするんですかね。
そうですね、はい、商品化したいなとか思っていて、はい、今中国にある中国の企業と、
はい、
まあ、に、まあ、僕が試作をができたらそこの中国の会社に送って、そこがちょっと量産について検討してくれているという感じです。
いや面白いですね。なんかオートマタってそう古くからある感じで、でもやっぱりこう進化の仕方みたいなのはあるんですね。なんか新たな試みというか。
そうですね、まあ本当、まあ僕が今作ってるものに関しては、まあ、厳密に言うとオートマタではないんですけども、オートマタ作家が作ったら全然違う、
また違うジャンルに踏み出していったっていう、
そうですね、
ところなんですね、
うん、
ちなみにそのいろんなオートマタ作家とかと関わる機会もあると思うんですけど、
はいはい、
なんか他の人の作品で気に入っ って面白いなって思ったこととかってありますか？
ですね、僕はオートマタ作家でなんかその人の個性が出ていれば、はい、みんな好きなので、
あ、なるほど、うん、この人こんなの作ったみたいな、
そうそうそう、あ、その人らしさが出ていればどれも好きなんですよ。で、同じような質問をイギリスにいるときにマットさんにされたことがあって、うん、オートマタ作家で誰が好きなんだって言われたことがあったんですよ、はい、それで僕は人のが好きだし、この人も好きで、はい、この人も好きで、この人も好きで、
どんどん、
いや、そんなにいい人のふりしなくていいからって言われたけど、そうそうそうそう、いや、いい人のふりとか言うんじゃなくて、その人らしさが出ていれば、
なんかそういう、例えばオートマタがすごい好きな人がこうリスナーの方にいて、
はい、
それをなんか調べたいとか見たいってなった時に、はいはい、なんかどういうふうに調べたり見たりしたらこうヒットしてくるのかなっていうの、
いや、もう今やもう本当作ってる人もすごく増えてきているので、まあ、例えばまあインスタとかでハッシュタグつけてオートマタで検索するだけでも、
それでも結構出てくる、
出てくるんじゃないのかな。あとはまあ、オートマタで Google で画像検索してみるとか、
はいはい
はい、Facebook とかでもオートマタ、オートマトングループっていう
なんか、あ、あるんですか、
ま
あ、
はい、グループがあるので、それでやると、なんか、まあ、世界中の、はい、すごい、まあ、一流の作家から、本当に、趣味で作り始めた人まで、
うん、
作品作ったら、こう、アップしていたりとかするグループがあるので、うん、結構刺激になります。
へぇ、うん。面白いですね。なんか、いろいろ、やっぱ、こんだけ、こうネット上でいろいろ情報交換できるようになったから、他の人の作品とかも身近になってきたんですね。
はい、そうですね。うん、本当に身近になりました。うん、今だったらそうですね。本当10年前と違って、みんないろんな人の最新の情報とかも分かりやすくなりましたよね。うんうん、なんか
今からオートマタ作家になりたいって思ってる人に、
はい、
最初にこれこういうふうにしたらどうかとかアドバイスを送るとしたら、
そうですね、まあ僕がそうだったみたいに、やっぱりニサさんの本っていうのはすごく取っかかりにものすごく優れた本だと思うので、はい、あれを見てまず作ってみると、
まてみて
う、うん、必要な道具とか材料とかいうのが大体分かってくると思うんですよね。で、必要な道具と材料分かって、まあ、一個作ってみた上で、うん、で、まあ、やっぱり次に、うん、自分ならではの作品を、まあ、オリジナルの作品を作ってみるというのがいいんじゃないのかなという。で、なかなか新しいオートマトを作ってみてって言われて、あ、じゃあこういうの作るって思いつかないと思うんですよ。
はい。そうですよね、
思いつかないですよね。
はい、うん、
で、そんな時に、まあ、今、その検索すればいろんなオートマタがあるから、じゃあこれと同じのを作ろうとか言うんじゃなくて、
はい、
オートマタを知る前から皆さんそれぞれ好きなものがあるはずなので、
はい、
それをオートマタにしたらどうなるだろう。
なるほど、なるほど、うん、自分がある程度こう知識が深かったり、はい、馴染みのあるものをオートマタ化してみた時にどんなふ
う
になるかなみたいな。
例えばもう本当自分に娘ができたばっかりで可愛くてしょうがない、
はい、
だったらそしたらその娘さんがよくやる仕草とかをからくり人形にしてみるとか、
それだけでもすごいなんかモチベーション上がってきますね。
ですよね。そうなるともう本当他の人とは違う、もう自分だけの作品というのが、うん、できるし、まあ、いいものができれば別にそれはパーソナルなものであってもすごく他の人の共感を呼ぶであろうという、う
ん、なるほど。いやー、なんかもし最後に、
はい、
その原田さん自身の活動で、まあ、今後こう皆さんに伝えたいとかなんかこととかあったら。
そうですね、伝えたいことは何もないです。
これからこんなことをやりますよとか。
特に何のメッセージもないんですけど、
はい、
本当になんか毎日毎日楽しく暮らせればいいなってこう思ってるだけなんです。で、伝えたいことはないんですけど、
はい、
作ったものっていうのはこういつもこうSNS とかに結構頻繁にアップしてるので、こういうのを作ってるんだなっていう感じで、いいなと思ったらいいねを押してくれたらそれが僕の励みになります。
いや、すごく僕も、
はい、
原田さんのインスタグラムとか見たりするんですけど、あれ見てるだけで結構幸せな気持ちになれるので、
はい、ありがとうございます、はい、いいねの数で一喜一憂しています。
あ、なるほど。次からこうこまめに、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。